嘘で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、高層で100年ライフの本を始めます。ケアライフハーモニー酒井の上野です。どうぞよろしくお願いします。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと最近ね、クラブハウスっていうのがちょっと上陸しまして、はい、
やってるもんね上野さん。
面白いルームとか見ながらやったりして、ちょっと自分らもルーム立ち上げかなみたいな話になった時に、突然こう入ってきていただいて、はい、ちょっといろいろお話ししたらこうなんかラジオの DJ されてるいうことでプロ来たどうしようみたいな話になったんですけども、まあ、そんな中介護されてるということでね、あ、じゃあぜひゲスト出てくださいよみたいな感じで、クラブハウスすごいなと思って、ね、いきなりこんな方とつながって、うん、いきなりゲストに来ていただくみたいな、やっぱりそういうことでね、あの快諾いただきましたね。あの今日は一応大月理子さんの方にね、あのゲストをお越しいただいておりますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
は
い、
大月さん、簡単に自己紹介、はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、リコと申します。高月の月で大月なんですけども、はい、仕事を生業にしてまして、はい、先ほどおっしゃっていただいたようにラジオパーソナリティがまあメインなんですけども、うん、あとはナレーションだったり、はい、そのイベント結婚式とか講演会とかそういった司会とか構成とか、うん、そういった仕事をさせていただいてます。で、家族構成は、はい、今、高校2年生の息子と、私と、レビー小体型認知症、79歳の母の、もう、絶賛三つどもえ、はい、という、はい、その中で、レビー小体の発症して、もう10年になる中で、ちょっといい経験もしましたので、何かお役に立てる、もう本当、介護家族の一人として、何か、はい、お話できることがあったら、だと思って、ちょっと参加させていただきました。
ね、ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
で、ちょっと変な話入る前にね、ちょっとプロフィールとかちょっと見させていただいた時に、秘密の47問みたいな話があって、ちょっとこれ、ちょっとだけ触れていいですか。
それで、本当、クラブハウスで面白いことを見つけて、
はいはいはい。
もともとは、その介護にまつわることを知りたくて、は
い、クラブハウスを登録された
んですね。うん、そうなんです。でも皆さん肩書きがすごいじゃないですか。
なんかね、びっくりするよね。
はいはい。入っていく時に何かこうないと信頼、はい、こいつ誰やねんみたいな感じになるので、それにちょっと乗せて、っていうことをやったら、その、ずっと仕事を昔からしてた、後輩とかも、何か面白いことをしたいですね、って、こうやって繋がるし、って言って、その中で、私は上野さんとか、そういった介護の人で、普通なら知り合えないような人と知り合えた、それをきっかけに、その、小瀬坂のことを、47都道府県の各エリアの人と繋がれたら、テレビで取り上げられてないような、すごくローカルな人だったり物だったりスポットだったりを話し、しかもまあ地方のそのふるさとの言葉で喋ってみます。
なるほど。
はい。はい、それをこう、ツイッターとかインスタとかと連携して、はいはい、で、ゆくゆくは本を出して、で、地域をして、で、はい、あ、いいことしてくれましたねって、園遊会に呼ばれたらいいね。一番面白い顔を買おうと相談しなくて、僕、ラジオじゃないローカルな部分だからこそ、はい、まあ、コミュニティ FM でおしゃべりになってる方とか、そういった形でつながったらいいなって言って、シナモンってその47と品物のものとかこう合わせて秘密のシナモンっていうのをやり始めたところです。まだほんの少し。
今回はちょっとレビー小体のご家族の会を中心にお聞きしたいんですけど、はい、兵庫県出身やったということでね、で、そこからちょっとこう、東京に行かれたっていうことで、こう野望があって、一旗あげたいみたいなところがあったので、ちょっとその辺の経緯のあたりから、行かれた頃はまだご病気じゃなかったんですよね。
私が20歳だった時に、はいはい、うん、学生の時にアルバイトで FM 大阪に入って、はい、その時にラジオの、はい、もともとラジオはずっと聞いてたので、で、制作者になりたくて、はい、いろんな方とお話をして、はい、で、その中で、はい、たまたまちょっと東京の方にも行く機会があって、 って、
はい、
で東京の方でスタッフもしくは喋り手の経験、まあ、体験入学みたいなのがあって、はい、でそれをこうオーディションを受けるときに、あの喋り手として受けたら表と裏方のこう両方が分かるからいいっていう風に放送局の人に言われたんで、うんまあ、それがきっかけで、はい、東京行ったらちょっとこっちで働かへんかって言われて、もう二十歳でしたので、
はいはい
はい、もうすぐ、はい、ますみたいな形で、それで行って、だからその時はもう当然家族から離れますので、父と母が両方の先だったので、
はい
はいはい、で、まあ、それで結婚もして子供もっていう何十年も東京で過ごしてたんですけど、父がちょっとアスベストの肺炎になって、
はいはいはい、
肺炎、皆さん肺炎、はい。で、あれも早いんですよね、進行が。で、それでちょっと闘病が始まって、たら今考えるとその15年前ぐらいですけど、母もちょっと精神的にも病んでたというか、なんか変な更年期障害みたいな形になってたんですけど、同時進行みたいな形になったんですよね。なんかそれで、まあ、父がすぐ亡くなって、で母がそっからまあしばらくは頑張ってくれてたんですけど、私も東京に仕事もあったので、でもいよいよちょっと母がなんか変な感じになってきたなと思ったんで、もう泣くし、毎日泣くし、で、ちょっと子供も連れて、本格的に、まあ私の方の夫婦間もいろいろあったので、
いろいろ。そこは裏サカスで聞きたい。
ほんまや、聞きたい。
ですけど、まあ、はい。
はい。そしたら、そこからですね、だから、うん、歩き方がちょっと変になったり。
で、呼び寄せてっていうことですね、東京。
まあ、一人私が兵庫に行って。
ああ、行った時にちょっと
歩き方が。はい、元気になったら私はもう子供とまた戻る。東京で私が通ったんですよ、うん、仕事を。東京でも一気にある日のこう決めて東京行って、日帰りで帰れるような距離なので、
飛
行機で朝行って行って、最終帰ってくるみたいなことをしてたんですけど、縁故が薄くならない間に、やっぱり東京に戻らないと急な仕事を受けられなくなったので、それでまあ様子を見て、母の状態を見て帰ろうかなと思ったら、母がどんどんその歩き方が変になってくるし、はい。で、それで、まあ、パーキンソンだっていう診断を受けて、で、東京に戻れない、どうしようと思って、で、でも、頭とか大丈夫だったので。
あ、会話は割とその頃は。
あ、もう全然、もう本当、歩き方だけが、ちょっとこう、人に狭くなったりしたら、こう、すくむ歩き方になって、それまで社交ダンスをしてたので、
はいはい。
はい、もうそれを彼女の中では一番の生きがいとしていたのが、できなくなったことによって、まあ、どんどん、あの、なんていう、寂しがりが増してきたりとか、依存も増してきたりとかしてたので、これ以上ならない間に東京に、私は東京に戻らなきゃいけないって言って、仕事がなくなるからって、だから、お母さんどうする？ここで頑張る？って、一緒に行きたいっていうので、じゃあ、一緒に子供もまだ小さい小学校低学年だったので、で一緒に頑張ってくれるって言って、まあ、母は娘大好き。な人だったので、はい、もう、一人じゃ無理って、父親が亡くなった時にもうだいぶ弱ってたので、もともと父のこと大好きだったし、一人じゃ無理っていうのは分かってたので、
はい、
で、じゃあ一緒に行こう、じゃあ頑張んねんでみたいな、それを糧に、ちょっともっとグッとこうレベル上がってくれるかなと思って、
はい、
まだ全然元気でしたし、本当に薬のマッチングも良かったので、飲んだら収まるっていう感じだったから、
はい、
今だから10年前ですかね。はい、こっちに、東京に戻ってきたんですよね。
はいはいはい、
もうその日の夜から、もう急に夜起きて、まあ、トイレがわからないの当然なので、もう40年ぐらいずっと住んでた家と全く変わるわけですから、それで急に夜中ガガガガって歩き出したりとかして、もうこれはどうしたもんかという状況があり、みんながみんな子供は思春期5年生で結局東京に来て、一番思春期でその、なんていうの、知らない学校に行かなくちゃいけないっていう不安、それに対して何とかしなきゃ、何とか環境も整えなきゃ、私も仕事また広げなきゃっていう母子家庭ならではの頑張らなっていう気持ちの中に母のその、思いもよらなかった行動が、
はい、
世の中には全くリサーチはしてなかったので、パーキンソンだと思ってたから、
はいはいはい、
そのためのなんかこう杖とかなんかいうのは調べてましたけど、精神的なものでは追いついてなかったので、それでまあ当然デイサービスとかもお願いすることになったら、そのケアマネさんがレビー招待ちゃうかっていうので初めてレビーっていうのを知って、からはもうどんどん夜中の時系列はおかしくなるし、排泄もちょっとあっちこっちでするようになったり、はい。で、それで、外出ますよね。もういっぱい着込んで。私今日今運動会やから、先行くからあんたも行きやみたいな、なって、はい。で、あ、これはいよいよ徘徊もと思ったら、賃貸なので、
はい。
パリとかをこう二重に三重にとできないじゃないですか、勝手に。はい。どうしようもなく、その知識もないし、なんか術もないまま、結構そこから早かったですね、いろんな意味で。一番辛かったのが、その、はい、寝不足もそうですし、どうしていいかわからないから、うん、まあでも、パーキンソンが出てるレビー小体型認知症っていうことだから、まだらなので、電子レンジの使い方とか、私が仕事行った間の日常のこととかも、これ押してねって、わかりやすく書いても理解してもらえないこととか、そういうのもいっぱい増えたので、なんでそんなこと言う、なんでわからへんの、なんで覚えられへんのって、もうなんでなんでなんでが。
なんか当然ちょっと口調もきつくなったりね、ちょっとしますしね。え、その電子レンジとかもやり方分かれへんだら、
作ってお弁当にしました。
ああ、なるほど、
はい。でも早いので、何し進行がもう腐ってしまう、夏がすぐ来てとか、そういう、
あ、そっかそっか、
うん、うまいこと言った、やっとうまいこと言ったと思っても、それが1ヶ月で、次2ヶ月目はまた
変わる、大変ですね、本当にね。
なんかちょっといろいろ聞かなかったので、いろんな方のお知恵もいただきながら、そうですね、まあ、一番決定的なのはデイサービスの方が、私がまた仕事が帰ってくるちょっと前に母をこう送り届けてくださるので、はい、そしたら、部屋入ったら、暖房がついてたって言って、夏なのに。
だから、うん、
そう、リモコンの、うん、通常リモコンってオレンジだったり、電子レンジも一番主要なとこは赤だったり、オレンジだったりするけど、うん、それもわからなくなってくると、うん、もう死ぬところまで行くわから、うん、ちょっともうちょっと考えた方がいいんじゃないですか。デイサービスじゃなく、今度はもっとちょっと母さんの方のケアをずっと、見張るわけじゃないですけど、ちょっとだいぶ進んできてるので、そこら辺も考えた方がいいじゃないですかっていうのことも言われて、施設も考えるようになったりとかします。
なんかレビー招待のイメージとしては、原始っていうか幻覚とかはそういうのは結構見るんですけど、そういった症状はあんまりなかったみたいな、
は
い、
幻聴は耳鳴りがすると原始の方が多かったですかね。トイレに行こうって言って、行って言っても、小さい子がみんな並んでるやんとか、
ああ、やっぱり。ああ、そんな
子供の人が、はい、みんな私を見てるとか、そういう原始はありました。なんか夢にいっぱい出てきて、ギヤーって怖がってっていうのはなかったんですけど、だから本当人それぞれで、はいはい、そうなったらもっと大変やから、はい、今まだマシよとか言われてましたけど、はい、盗まれたとかね、
ちょっと被害妄想的なとか、
はいはい、
財布取られたとか、
そうなんです、そうです、はい、よく介護家族の方が言うみたいに、一生懸命介護してるのに、うんうん、泥棒扱いされたとか、うん、なんか自分がされるのはいいんですけど、やっぱ子供にそれが言いたくなくて、子供はやっぱり理解、当然私もまだなかなか追いつかないスピードだったのに、子供は子供で、なんで僕が取んねんみたいな、おばあちゃんだって僕のお菓子取ってやみたいな、なんかもう、
もう真っ黒だろ、普通にも言い返してる、
はい、もう母は母でどんどんその、たぶん、閣下したことがやっぱり決していいことではないので、母じゃない母にやっぱ変わっていくんですよね、そのものをバーンって子供に投げたりとか、
はい、
子供もやっぱり今までと違うおばあちゃんを見るので、ショックだし、うん、腹立ったし、うん、でも子供は子供でやっぱり母親しか頼む者がいないの、私しかいないんで、うん、お母さんこんなに苦しみやがってみたいな感じになるから、うん、もう家帰ってきた時の荒れ具合がもう怖かった。子供は飛び出してるし、母親めっちゃ怒ってるしみたいな、
やっぱり仕事やったらね、結構遅までねやったりするから、そんな時間通り帰れないみたいなところもあるんですね。
私家庭のシングルさんは、はい、うん、女 の人じゃないですか、その母親、介護できるっていうのは母性がないとやっぱ難しいので、一人で頑張ってる人とかはもうすごく同情しますね。なんかこう気持ちがわかるというか。
そうですね、うん、私もシングルで、うん、あの男の子2人ですけど、うん、男の子もこの2人が大変だったので、お母さんではないけども、うん、物投げたりとかありましたんで、大変なのはわかります。仕事しながらね、帰ってきたらぐちゃぐちゃなってたりとか。でも仕事せなって思うし、ね、
そうなんです
よ。ね、しんどいのわかります。うん
うん、仕事せなあかんっていうのはね、どうしようもなかった。子供なら、可愛いから、なんかそこでボケでなんとかね、未来あるしっていうのがあるけど、母の場合は母親やんかって、こっちもなんか相まみれないというか、大人なので、そこをなんとか理解させようって、こう、変なバイアスがかかるというか、で、母が苦手から今度嫌いになって、で、まあ、いろんなことを経て、今はもう愛しくて可愛くてっていうのはなりましたけど、うん、その嫌いの時にやらかしてしまったことがずっと今後悔として残るので、例えば、当たったりとか、まあ、正直でというか、もう夜中ずっと何回も起こされてトイレでもしないのにトイレだったりとか、その寝不足のあまりにドンってやったりとか、うん、今蹴ったやろって蹴ってへんわみたいなとか、もっとこう言ってあげたらこうなってなかったんちゃうやろかとか、
もでもそうなりますよ。
ね、なんか
なるなる。
心が平らになって今だからこそ、その時の後悔がもうずっと取れないっていうのもちょっと辛かった。今はね、うんうんうん、なのでレビーのご家族介護関わってる方には、うん、こんな風になるあんな風になるよって、うん、ちょっとでもそのインフォメーション多分いろんな症例があるので、うんうんうん、あそういえばあの人これかって思うのにちょっと、
うん、そうですよね、うん、その病気の理解してなかったら何が起こってるかわからないし、うん、どうしていいかわからないから、ね、不安になりますもんね、う
ん、なんでみたいな、
なんでなんで、
ね、
はい、そうなんです、うん、多分仕事があるのでそこでまたスイッチ変えなきゃいけないから、うん、そんな読んだり見たり、うん、調べに行って時間も倍も減ってくるので、うんうん、
はい、
だからたまにそういう本を読んでも最初まだわからないし、母もまだそこまでじゃなかったので、あ、なるほどね、なるほどね、なんてなりましたけど、うん、一番ピークの時それ読んでも、切れごてんわみたいな感じ。
読んでる間あったら、読んでる間あったら休みたいわとか、寝たいわとか、
もう本当にそれでした。もう、ね、その一番歩き回れる元気。な時が、うん、そうですね。で、その時に理解してあげてください。感情あるんですよとか、うん、なりたくてなったんじゃないんですよ。これは病気ですよっていうのも、ふうふうの時期からも今、こんな言うかみたいな。でも理解しようとするんですよ。理解しようとして選んでるんやけど、そんなあるあるちゃうねんみたいな。
そこなんですよね。
ね、
その排泄関係のことと、はい、とかもあんまり、ね、露骨には書いてないじゃないですか、
はい、
だからネットで見て逆に怖なる時もありますけど、
はいはいはい、
食べるんみたいなとか、はいはい、シングルっていうかやっぱり仕事しながらだと、はい、私も別に兄だったので兄は大阪だし、はい、男の人ってやっぱりね、その親の老いって受け入れ、余計受け入れられないんで。
そうですね。
ね、確かに何にもならないから、私は一人っ
子。こう言い聞かせて。
孤軍奮闘の中で一番やっぱり欲しかったのは、時短の方法。例えば、排泄をして、夜中に、はいはい、自分もトイレに行こうと思ったら、いやってこう濡れてるやつ
だよ。あ、はいはい、
まず掃除せな、自分できへんやんって、
うん、そうだね、その掃除を消毒も子供がそれ見たらまたあれやからって、うん、もう徹底的に
気遣うね、う
ん、はい、時間がやっぱ30分かかったらそこ寝られへんって、うん、それをプロの方とかにペットのシートバーンって広げばいいのよって言って、勝手に取ってくれるし、その上歩いても、はい、大丈夫って、それで次の日の朝、それをパパって捨てたらいいのとか、で、もうケータリングでこういうのがあるよとか、は
い、グッズでだいぶ違ってくるんですよね、発見がね。
排泄関係って特にダメージが大きいので、 そこはそういうふうなこうアイテムだったりとか、あと匂い消しもファブリーズとかそんなんじゃ追いつかないから、やっぱペット用だとかね、そこまでそんな載ってないので、多分人格の問題にあるかなと思うんですよ。犬や猫が使ってるものをもうね、神以上の親は神様なんていう風な感じになってるのに、それはできないと思うので、やっぱり睡眠不足が心を曲げてしまうので、その時短の方法、手抜きの方法、
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。